闇の永田町キングメーカー池田大作の全体主義政権づくりに向けた権力欲。森首相決定にも池田大作が。噂の真相が指摘した売春疑惑に続き、天皇を中心とする神の国大発言。小渕恵三前首相の緊急入院、死去により、突如、棚ぼた式に総理大臣に就任した森喜朗が、日本の最高権力者にあるまじき失態を、次から次へと演じ続けている。今更ながら、国民不在の密室で、こんなとんでもない人物を、勝手に新首相に決めてしまった、野中広村自民党5人組の責任は、徹底して追及されるべきだが、実を言うと、この犯罪的な後継首相選びに関わっていたのは、彼らだけではない。小渕が倒れた翌日の4月2日夜、赤坂プリンスホテルで、野中、青木、森らによる2度目の五者会談が開かれているんですが、その直前、野中は、公明党の菅崎武則代表を通じて、池田大作に、後継は、森さんで行こうと思っているが、どうか、と、内々で打診しているんです。で、五者会談の途中に、菅崎から、池田の了承を伝える電話が来て、森新首相が決まったんです、自民党関係者。そう、森首相誕生を最終的に決定したのは創価学会名誉会長、池田大作だったのである。仏の国の実現を目指す独裁者が、神の国発言の馬鹿宰相を生み出したとはお笑い草ではないか。だが、実際、森の、神の国発言で、自民党が最も憂慮したのは国民の目などではなく、池田の反応だったという。今度は官邸担当記者が語る。発言の数日後に、森が、陳謝の意を表明しましたが、実は、森自身は、最後まで、謝罪することに抵抗していたんです。ところが、野中らが、このままでは、学会が離れてしまうと、説得し、撤回はしないが、陳謝するという方向で、蹴りをつけた。当然、池田との間で話ができてたと、見ていいでしょう。要するに、陳謝の言葉は、国民に向けられたものではなく、一宗教団体のトップに向けられたものだったというわけだ。党の自民党中堅幹部も憤懣やるかたないという様子でこう漏らす。そもそも、自民党の総裁選出で、外部の了解を取り付けるということ自体前代未聞なんです。それくらい、池田と学会が現政権を牛耳っているということですよ。6月25日投票の総選挙についても、事実上の解散権を行使したのは、内閣総理大臣でも自民党幹事長でもなく、池田ですからね。そういう意味では、現在、この国のキングメーカーは、竹下登でも野中広務でもなく池田大作ですよ。一宗教団体のトップがキングメーカーとして君臨する国。信じられないような事態だが、考えてみれば、自民党が公明党というトロイの木馬を政権に引き込んだ時点で、こうなるのは当然だったとも言える。創価学会と公明党の政教一致の実態は、大新聞が、いつも枕言葉的に表現しているところの、創価学会は、公明党の支持母体などといった生優しいものではない。実際のところは、支持母体どころか、支持母体そのものである。学会における金の分配、人事権の行使、最高戦略決定権は、すべて池田が握っています。法案の賛否、衆議院の解散、投票日など、重要案件は、必ず、池田の了解を取らなければなりません。よく国対レベルで決まっていたことが、一晩でひっくり返ることがありますが、公明党の方針なんて、常に、池田の鶴の一声で、ガラッと変わるわけですから、元側近の一人。こうした絶対権力者、池田大作を支える源泉とは、一説には、総額10兆円、とも言われる巨額資産である。その詳細は、摂著、システムとしての創価学会公明党、第三書簡で触れているが、それは、年間数千億円にも達する通常財務など、すべて、学会員の寄付から吸い上げたものである。ところが、常に、池田の手元には、表の学会本部の一般会計には、絶対に出ることのない、莫大な金がある。この裏金が原資となって、外国での勲章、表彰あさりに始まり、学会を破門処分にした大衆門、日蓮召集総本山退席時への謀略活動などのほか、永田町における政治工作にも使われているのである。例えば、1989年、ブッシュ大統領の就任後間もなく、麻薬密売の容疑でアメリカに逮捕されたノリエガ将軍の自供の中に、池田の指示で、創価学会の資金が、パナマでの麻薬取引の資金繰りにも使われ、その上がりから、池田は、小沢一郎に、相当な額を常時渡していたという衝撃的なものがあった。 そして、こうした前例に習うかのように、今度の森擁立劇の裏側でも、多額の金が池田の手元から一挙に自民党サイドに流れたのではないか、との見方も出ているのである。前手の元側近は語る。裏金の総額や使途の全貌は、もちろん池田しか知らないが、彼の本当にすごいところは、たった一晩で、100億単位の金が用意できることです。今度の森擁立の過程で、密かに、池田が、自民党に金を回した可能性は、十分にあると思います。通常、自主党の総裁選には、300億から500億の金が必要と言われていますが、これが、もし、仮に、100億円の支払いで済んだとしたら、池田にとって、こんな安い買い物はないでしょう。